こんにちは。
こんにちは。
今回は意識改革特別対談。今日のテーマは資産形成というトピックでお届けをしていきたいと思います。神谷さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。まあ、今回テーマが資産形成ということで、まあ、最近結構ちらほら巷でもね、投資をやる人が増えてきたりとか、本当積み立て NISA とかイデコとかっていうような、結構本当にギャンブルチックな一発逆転仮想通貨みたいな、株単品銘柄みたいな感じではなくて、結構コツコツ積み立てて積み上げていく形の資産形成しようみたいな人とかも徐々になんか増えてきてるのかなっていう気配は感じているんですけど、
はい。
まあ、この資産形成っていうところに関して、まあ、神谷さんが今この言葉から感じるところだったりとか、まあ、神谷さん自身がそれをどうやって取り組んでやっているのかっていうところですね。今回いろいろまた伺っていきたいと思いますけども、
はい。
どうでしょう、神谷さん、この資産形成っていうことに関してのそのやるべき理由というか必要性みたいなものっていうのは、神谷さん自身どれぐらい感じておられますか？
これはね、もうマストですね。100%ですね。
100%。
はい。んで、資産形成って言うとあれなんですけど、結局、資産を形成するっていうのはもう人生計画の立て方って言い換えてもいいんで、僕今これはですね、急務だと思ってます。で、いろんなところで今やっていて、まず、ハイスクール Z っていう中高大学生向けのところでも、やっぱり子供たちも考えてた方がいいよというふうに言ってるんですね。結局、人生逆算なんですよね。で、中高生に絞って話をするとですね、今までって、まあ、僕らのモデルだったら、中学校行って、高校行って、大学行って、企業に入って、で、それで、まあ、働いて、定年までして、で、まあ、老後年金もらうみたいな、そういうビジネスモデルっていうか、ライフスタイルだったと思うんですけど、
大体
そ
そう
れ
で
が
すね。
もう、立ち行かないですよね。うん。で、立ち行かないけど、そのモデルをずっとやってるっていうことで、で、気がつけばみんな自利品になっちゃうんですよ。はい。それと、あとは、いい企業に入るためには、いい大学行かないといけないから、都市部に出ないといけないと。で、そのまま都市部で就職して、で、こう、地方には帰ってこないと。そういうモデルだったと思うんですけど、はい、そういうのももう崩れてきてるんですね。で、逆に今これからコロナで社会がもう完全に変わっていってるじゃないですか。ってなってくると、僕はもうこれ発想逆転すべきだと思っていて、都市に出ることはリスクなんですね。人が多いから。はい、まず人が多いと、まあこれからまあコロナが収まったとしても、また次の来るかもしれないんで、なってくるといろんなものの感染リスクが高まりますよね。それから、都市部は人が多い分流通が大変なので、例えば、まあ、生きるに必要なライフラインですね。水とか、食料とか。はい。そういうものも、やっぱ人が多い分確保しにくくなるわけじゃないですか。競争が多いから。したらコスト上がってきますよね。
そうですね。
そうなってくると、逆転の発想で、地方に拠点があって、地方でしっかり暮らせていた方がですね、生活が安定するということになるんですね。で、じゃあでも地方仕事ないじゃないのってなるから、で、あればそこで資産形成なんですよ。つまり、自分が地方でもきちっと収入を稼げる手段を確保しておくということ。それは2つ方法があって、労働資本と金融資本を作っておくということなんですね。こういう発想をですね、こう、みんながこう持っていく。これを全部トータルでの資産形成ということを僕は今考えています。で、そうやって地方を中心とした新しいライフスタイルっていうものを築くコミュニティができてくると、日本人の生き方が変わってくるので、
確かに。
で、それを国全体の大きな動きにしていくと、今、地方は遅れてるというかね、いろいろこう人がいなくなってとか、ネガティブなイメージありますけど、世の中のこうパラダイムが変わるときって、今までの一番のダメだったものが一番トップに来るんで、そういう大きなチェンジがですね、起きるだろうと僕は想定してるんですね。
なるほど。
はい。それにいち早く気づいて、準備する人を僕の周りに作っておこうっていうのが、今、一生懸命僕が力を入れている理由です。それの中に加賀プロジェクトっていうのが入ってるんで。はい。
まあ、ビッグチェンジが迫ってきている。それこそトランプゲームの大富豪の、まあ、革命とかをね、やると強い札が全部順番がひっくり返るみたいなのがありますけど、
はい。
ああいうのが、まあ、そう遠くないうちに、まあ、全部ガラガラがしちゃうまではいかなくても、かなり大きく価値観が変動するっていうことが、そう遠くないうちに やってくる可能性が高いということですね。
そうなんですね。価値観の転換が起きるんですね。今まではなんか、大量生産大量消費でたくさんお金と情報が集まるところが良かったっていう価値観だったんですよ。それがこれからは、まあ、もう皆さんもね、頭ではなんとなく分かっておられると思いますけど、なるべく、自産自消というか、自分たちも自分たちで作ってなるべくこうサステイナブルに循環型で回していくっていう、で人が多いところとかがリスクになるということですよね。だからね、これなかなかこの臨界点を超えるまでみんなハッと気づかないと思うんですけど、その流れっていうのはもうこのコロナで作られてると思っているので、そこをまあ読めるかとかですね、まあ、仮にそうならなかったとしてもですね、地方はライフコスト安いの で、
そ、 うっす、ね、
はい、そこできちっとした生活基盤を作っていくようなライフスタイルを築けば、うん、はい、別にそれは何のデメリットにもならないので、
確かに、
そういうことをこう皆さんと共に考えていこうというのが今資産形成というものを待ったなしだと僕は言っている、そういう考えの根本にありますね。
資産形成、やっぱり、まあ、この資本主義の社会の中ではどうしてもそのお金っていうものが価値の交換の道具として使われているので、どうしてもみんなね、お金っていうところにとらわれてしまうというか、お金を大事だと思って、実際大事ではあるんですけど、お金お金っていうところになってしまって、まあでもそれを稼ぐ手段、手に入れる手段っていうのはやっぱ働いてっていうところにどうしても近視眼的になってしまうというか、う
ん、
なかなか、
もちろん最初はね、働くしかないんですよ、はいはいはい、若い人たちは労働しようしかないですから、うん、働くしかないんだけど、結局働いて使っていくだけではずっと働き続けないといけないので、
そうですね、
働いて生み出した金融資本をどういうふうに回していくのかっていう、この仕組みをこうみんなが理解して実践しないといけないんですよね、うん、みんなね、頭ではちょっと分かってるんですよ、けど、うん、頭で分かってるだけで腹に落ちてないんで実践が全くできてないです、
う
ん、
はいはいはいはい、
はい、だからもう日本人はすぐお金が貯まったら車とか買っちゃうし、うん、マイホームとか買って建てちゃうんですよ。
そうですね、はい、
それで結局またそこに対してお金を払ってみたいなですね、
うん、維持コストも結構かかり、はい、バカにならないですからね。
そうなんです、だから負債を買ってるんですね、
はい、ポケットからどんどんお金を抜き取っていくものを、
そう、資産形成が分かってないから、うん、結局一生懸命働いて負債を作るっていう、はい、そういう状況、
結構冷静に考えると大きな矛盾ですよね。
いやー、まあ自殺行為ですね。はい。でこれが国家単位で起こってるんですよ。うん、
おお。
うん。ので日本の経済がダメなんですね。
うん。
うん、だからもし、まあ大きな話になりますけど、ちょっと今回からベクトル話してもらって俯瞰してみればですね。
はい。
結局みんなが、日本人全体がですね、世界の投資家になれば、うん、日本は国際社会の中で、この今の資本主義の国際社会の中で投資国家になれるんですよ、うん、でもそういう教育もないし発想もないから、国民みんなが労働者になってるんです。
そうですね、まあ、投資家、まあ、労働者でありながら投資やってる人も最近は多いと思いますけど、専業の投資家みたいな人っていうのは割合的にやっぱかなり少ないのかなっていう感じがしますね。
そうですね、うん、結局その人たちが世界からお金をね持ってきてればいいんですけど、日本人が日本人食っててもしょうがないので、要はそれこそ、これも僕もよく言ってますけど、西洋的な考え方でやっぱり人に働いてもらってその上前をどう跳ねるかっていうね。でもそれは上前跳ねるっていう言い方悪いですけど、逆に言うと労働資本を提供してみんなが働いて増えた資産を分けてもらうっていう言い方もできるので、どういう視点に立つかによって全然聞こえ方変わってくるんですけどね。
そうですね、まあ、会社にしてもやっぱその会社を作って、その商品を作って、働く環境を作ってってやった社長だったり株主だったりっていうのが普通の末端の後から入ってきて、その環境を使って仕事をしてお金を生み出してっていうことをやってる普通の労働者、一般社員とかよりも高い給料もらったり配当金もらったりっていうのは仕組みとしてはある種当然っちゃ当然ですからね。
そうですね、
でもやっぱそのただ単純に労働者として給与収入を獲得していくだけじゃなくて、やっぱり資本家に完全シフトまではいかなくても、やっぱり自分自身が体を使って頭を使って手を動かして働かなくても収入が入ってくるような仕組み、まあ、金融資産を形成していくっていうのがやっぱり重要なわけですよね。
そうです、だから藤子不二雄さんのパーマンでいうところのコピーロボットを作るようなもんなんですよ、
うん、
金融資産を作るっていうのは。コピーロボットがいてくれればほら一人で二人分やれるじゃないですか。
そうですね、
うん、だからコピーロボットを持つ感覚なんですよ。だコピーロボット作るまで時間かかりますけど、作っちゃうと2馬力になるんで、うん、そうなると自分が休んでてもコピーロボットが働いてくれる状態ができちゃうんですね。これまあ夢のような話なんですけど、けど、うん、今のこう資本主義の仕組みだとそれできるんですよ、ルールさえ知っておけば、あと時間をかければ、
はいはいはい
はい、だからそれってもう小さいうちからきちっと叩き込んでおけば、多分10代でも完全にインプットできるので、それさえできとけばもう20代30代頑張っておけば40代50代で人生お金で困ることはないですよね。
まあやっぱ早いうちに形成しといた方が時間を味方につけられますもんね、
はい、そうなんですよ。で、うん、そういう余裕があれば社会のことも考えられるし、子どもの教育のことも考えられるしですね、
うん、
はい、まあある意味こう明日の飯のためだけに働かなくていいっていう状態ができるわけです。これすごく大事なことですよね。
やっぱり労働収入のみで働いた分で毎月なんとか暮らせるだけの手取りのお金をもらってて、で貯蓄もなく、まあ日々なんか新しいことしたい、挑戦したい、投資したいと思っててもやっぱ全部生活費で消えちゃうとか、そのまあ家とか車のいろんな負債の部分で、まあ固定費でどんどんどんどんポケットからお金が出ていって、お財布から口座からお金が抜けていって、で結局また目の前のことしか考えられない、できないっていう状態になると、日本のため国家のためとかってなかなかできないですよね。
そうなんですよね。結局僕なんかももうずっと教育って言い続けてきて、結局教育って子供の周りにいる大人の質ですから、
うん、
ところね、そこの子供の周りにいる大人の質を上げていくしかないんですよね。その時にやっぱり大人のを上げるにやっぱり勉強してもらわないといけない、いろんなことを感じてもらって実践してもらわないといけないわけですけど、勉強するにも実践するにもやっぱお金と時間が必要なんですよね。
そうですね。
日々の生活に窮屈としてる人に学びましょうとか言ってもやっぱりそれは余裕がないからできないんですよ。で逆に余裕がなさすぎる人はその自分のストレスを弱いものにぶつけて虐待とかしちゃいますからね。そういう例もいっぱい見てきたし、
はいはいはいはい、
結局その大人の心に余裕がないと、まあ余裕というか愛ですね、はい、愛がないと社会良くなっていかないので、子供たちはもう全て大人から受けたものの写し鏡ですからね。子供が悪いって言っても元から悪い子供なんかいないんだから、全て大人の責任ですよ。ってことは僕たちはこう大人の責任としてこう、まあそのどうしようもない人を変えるのはもう難しいですけど、でも少なくともちょっと背中を押してあげたりとか、こういうことをこうなんていうかな、まあおこがましいかもしれないですけど、場の提供さえしてあげればできるようになる人ってまだまだいっぱいいると思うんで、
そうですね、
うん、そういう人たちに向けて僕は今資産形成っていうのがもうこれからの日本を支える切り口になるだろうなと思ってですね。
なるほど、そうですね。神谷さん自身資産形成として取り組まれていることとかっていうのは何かあるんですか？
は
い、
そうですね、僕はこの間浅井千春さんと2人でセミナーをやったんですけど、
はい、
まあ、僕はもう今給料の半分以上は全部資産形成に回していきますね。
お、
はい、まあ、基本的に僕遊ばないんで、まあ、皆さんそこのスケジュール分かってるかどうか分かんないですけど、ほぼ遊ばない人なので、もうずっと仕事してるんですよね。大体僕の生活って出張して、でこう皆さんにお話ししたりして懇親会して帰ってくるとか、セミナーやるとか、うん、政治活動するとかじゃないですか。
うん、
だから基本的にまあもう使うところがだからその活動費だけなんですけど、
はいはいはい
はい、基本的には全部交通費とか宿泊費とかって経費で出しているので、うん、でまあこうデイリーカミヤとかでお金いただいて、それで経費を賄ってますから、基本的になんかこうお金使うとこないですね。で、加賀市っていうところに引っ越していて、一戸建て借りて住んでますけども、家賃超安いですし、で食費も野菜作ってもらったら買ったりとか、まあなんかちょっと家族事情もないです。うち嫁も金を使わないので欲しいものもないらしいんですね。
へ
で車もみんな普通乗用車乗ってるから、使ってるって言うと子供にまあなんていうかな、学費ぐらいですけど、まあでも学校も自分たちで作って先生ね、うん、そのあれ払ってるだけなので、まあお金を使わないですよね。ってなるとそれを全部投資に回してるんですけど、それはまあイデコも兄さんも買ってますし、不動産も持ってますし、あとは投資信託
買
ってますね、
うん、
はい、それから仮想通貨も少し持ってますし、あと保険かな、保険で入ってて金利 6、7% で回るような、 6、7%、6% ぐらいかなで回るようなものとか、うん、
いいですね、
で、うんうん、だからまあ何十年かすれば増えますよねという、まあお金を増えるところにはどんどんどんどん置いていってますね。そういうことは具体的にやっていってます。
なるほどなるほど。まあこの資産形成の重要性を解くからにはやっぱりね、実践してないことには言えないですもんね。
結局僕の場合あんまりなんか老後のこととかって心配していなくて、まあ別に死ぬまで働きゃいいと思ってるんですよ実は。矛盾するかもしれないですけど、でだからそのために今香川で農地とかも作ってるわけだし、学校とかも作ってるわけで、まあ今はまあ僕は現役世代と思って一生懸命飛び回っていろいろやってますけど、結局はその農業やったりとか子どもたちの教育やったりとか、はい、そういうことをやりたいんですよね。だそれをやっていくために必要なお金、まあ、ほら世界中を旅して回りたいとか、もう散々僕世界旅してるから 別に年取ってからもういいかな、もうコロナで行けないかなぐらい思ってるんで。
まあ別にって感じですよね。
そうなんですよね。だからまあいい仲間といいものを食べて、で、まあ、自然の中で、まあ、暮らせればそれで結構幸せですよね。でも、娯楽は別にインターネットがあれば、まあ、僕、趣味映画なんで、はい、映画を見れたらそれで幸せだし、お金使うところが、まあ、ないですよね。だからそう考えると、別に老後の不安は特になく、医療費って言っても、もう体壊したらそれまでかなぐらいの感じなんで、だから要は、いいもの食べて健康維持してやっていくっていうことですよね。そう考えると、どこに何の不安があるのかっていう話になってきますからね。
そうですね。
で、老後5、6千万ぐらいあれば、まあ1億あればもっといいですけど、
ゆったり暮らせますよね。
ね、で、別に子供に残す気は全く、むしろ僕は こんなこと言っていいのは、子供たちにも10代のうちに会社作らせようと思ってますから、はい、まあ子供一人でもたくさんね、授かれるな、授かって、そいつらにいっぱい稼いでもらって、小遣いもらって暮らしてやろうぐらい思ってますからね。
まあ、子供ができたらできたで、増えたら増えたで、で、そこにちゃんといろんな教育を、まあ、施すというか、教育の機会を提供していって、で、それを、まあ、子供たちがしっかりものになってくれれば、それも子供を作るっていうのもすごい大きな投資の一つですもんね。
そうですよ。だから僕は子供事業家にしたいと思ってるんで、みんな。はい。だから子供たちに投資をして、で、それをリターンでもらう。だから、そのお小遣いをもらうというよりも、こっちがエンジェル投資してやればいいんですよね、子供たちにね。まあ別にそれは簡単なことでいいんですよ。アメリカの不動産買うでもいいんですよ。はい。アメリカの不動産買うために投資をしてやって、で、それで増えた分で利回り来るんだから。その分、ちょっと浮いた分、借りでして、俺に現金ちょうだいっつってですね。はい、そう言えばいいだけですからね。
確かに。
だから子供たちを事業家にするっていう発想がないと、これも資産形成の一つだと思うんですよ。人間も資産ですからね。だから資産形成って、なんか簡単なような言葉ですけど、そもそも資産の定義、これは皆さんに利益を生んでくれるものですからね。お金を生んでくれるものは全て資産なので、人もお金も信頼も全て資産になります。
まあ、単純に株とかね、仮想通貨とか、まあそういったものだけじゃなくて、不動産とかもね、まあ資産としては言われますけど、目に見える有形の資産もあれば、目に見えない資産もそれぞれありますからね。それらひっくるめてトータルで資産を形成していくっていうことが、未来の自分を助けることにもなるし、それがひいてはね、自分の家族だけじゃなくて、国とか地域とか、そういったところにも貢献していくことにつながるということで、まあかなり、まあ本当にそう考えたらやっぱり取り組むべきか取り組まなくていいのかって言ったら、まあ絶対取り組まないといけないところっていうのは、本当にもうみんな納得のいくところじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。僕はもう本当に香川に来る若者たちの言ってるのは、普通に高校出るより、資産形成ちゃんと勉強した方が役に立つよって、もう僕自信持って言ってますね。で、資産形成をする過程でどうしても知識が必要なので、はい、それを勉強しなさいと。だから学校の型にはまった勉強してからなんかやるんじゃなくて、先に自分でフレームワークを決めて、必要な知識を自分で後から集めていくっていうやり方しないと効率が悪いんですよね。
そうですね。
はい、今のっても受験勉強を中心にできてるから、そういうことだと思ってます。
確かに。本当にこの資産形成っていうもの、まあ一口に言ってもね、その見えるもの、見えないもの、その定義だったり、そのいろんな知識っていうところも含めて考えていくと、結構しっかり、まあそれこそその道の専門家からきっちり学んでいく必要があるのかなっていう感じはするんですけど、神谷さん自身はこの資産形成のやり方、投資の方法論とかっていうのは、どういった方から学ばれてるんですか？
もともとそういうことが大事だなって分かったのは、やっぱり瀬谷一生さんとの出会いですね。はい、瀬谷さんとの出会いは大きかったです。やっぱり僕自身は今でこそこんな、まあもう今日話したことは僕の中でも完全な当たり前というか確信になってますけど、そこに思い至らせてもらうきっかけを作ってくれたのはやっぱ瀬谷さんでしたね。で、やっぱり僕もやっぱ日本人なので、まあちょっと武士道的といいますか、武士は食わねど高ようじみたいな考え方昔あってですね、お金なんてみたいな、そういうちょっと斜めから見方あったんですけど、 でも僕議員やってたじゃないですか。
はいはいはい。
やっぱ議員って世の中のために一生懸命僕もやってたんですよ。でやればやるほどお金がなくなるんですね。
へえ。
やっぱ活動費かかるし、やっぱりねお金で動くんですよ、政治って。やっぱ今思い返しても、あの時3000万ぐらいあれば衆議院の選挙勝ってたなとか、あの時お金積んでたらこういう風になってたんだろうなとかっていう機会っていうのは何だかあって、結局僕はお金もないし、まあ積む気もなかったんで一回もそんなの積まなかったんですけど、けどやっぱ政治はお金で動いてるっていう、まあ実際かかるんでね、そのお金の出し方がいい悪いは別としてかかるのは事実なんで、その時にあお金で動いてるんだなっていうのもよく分かりましたと。ってなると、結局世の中良くしようと思って政治の世界入っても、お金が続かないと続けていけないわけですよね。これってすごい本末転倒だなと思っていて、別にお金のために政治をやってるんじゃないのに、政治をやるためにお金がいるっていう、この現実ですよ。
はいはいはい、はい。
ってなると、逆転の発想で、政治をするにはお金がいるんだから、先にお金を作ってから政治やんないといけないんだなっていうふうに思うと楽ですよね。
はいはいはいはい。確かに確かに。
だからその清廉潔白でとかってもいいんですけど、
うん、
結局やっぱり活動するのってなんだかんだってお金がいるからですね、人の口協力を仰ぐためにね。
そうですね、
ってことは、じゃあその世の中を良くするためにはお金を集める方法っていうのを知っとけばいいんですよ。それがビジネスじゃなくてもクラウドファンディングでもいいし、みんなが寄付をもらう方法でもいいし、要はそのお金を集める仕組みをちゃんと知っとけば政治もできるんですよね。
はいはいはいはい。
そういう発想をこう瀬谷一生さんに持たせて僕もらいましたね。瀬谷さんがね、初めて僕だった時言ったのはね、街を買おうって彼が言い出したんですよ。
おお。
彼お金のね生み出し方を知ってるから、彼さん街買えないんですか、どういうことですかって、いや町の政治が全部買収してればいいんじゃねえのとか言っていやでも本当極端な話そうなんですよね。買収までしなくても、要はこういう町を作りたい、こういう学校とか教育を作りたいと思った時に、それに賛同してくれる人を集めていけばいいので、それの手段としてお金を使うっていうのは別に悪いことじゃないんですよ。変な買収とか言ってなんかね、皆さんネガティブなイメージあると思いますけど、だから僕は逆に言うと、そこから加賀のプロジェクトの発端始まる。だから加賀のプロジェクトって僕は一人で考えついたものではなく、実は結構瀬谷さんとの出会いはでかくて、で結局僕はその買収なんかしなくてもいいと思ってるんですね、政治家を。しっかり書いてしたら逆にまずいんで法に触れるから。それよりも困ってる街なんか日本中いっぱいあるわけですよ。
はいはいはいはい。
そういうところを助けてあげればいいんでしょ。そういうところに喜ばれることを僕らが別にお金払わなくても無償でやってあげればいいんじゃないですかね。そしたら別に買収する必要ないじゃないですか、っていう発想で何年も街探しをしてたんです。候補地探しを、
はいはいはいはい、結構探しましたもんね。
そうなんですよね、
うん、
そうなんですよ。この発想って多分ね、なんかなかなかみんなないと思う、なんかみんな自分のそのいる選挙区とか、そういうところでなんかこう頑張ってよくしようみたいにやるんだけど、そうじゃなくて困ってるところに行って、そこを再生するプランを作り、でそれを一緒にやりたいっていう人たちを集めてあげて、でそこに人物金が集まれば産業って回るんでね、
はいはいはいはい、
その循環を作ればいいだけだなっていうふうに思ったんですよ。
確かに確かに。
でそういう発想を瀬谷さんから受けて、で瀬谷さんは主にその不動産とかそういうのでお金を動かす人だから、それはそれでいいんですけど、瀬谷さんのだけだとなかなか日本国内でできないですね。
まあ、結構瀬谷さん海外不動産とかね、アメリカの不動産とか海外の情報にやっぱ強いっていうのもありますからね、
なので今、まあ、そっちの方はそっちの方でですね、ちょっともうこっちも数年内のプロジェクトなんで、
はいはいはい、
なんか日本人がアメリカの不動産使ってお金を増やす方法っていうのも一生懸命まあ考えてるんですけど、まあ、それはそれで一つの選択肢として、もう一個はそうじゃなくて、ちゃんと日本にいながら世界の金融の仕組みをちゃんと理解して増やしていこうっていうのを持ってる人がいないかなっていうことで中村浩一さんと出会ったんですよ。
なるほど。
このはっきり言って瀬谷さんと中村さんは僕の二大巨頭みたいなもんですね。
おお。
はい。二人ももう置き合わせしてるんですけど、基本的に共通点はもう二人は別にその自分たちお金を求めてないってことですか。まあ、全く全てボランティアでやってくれるからそうではないと思いますけど、けど別にその何て言うかな、変なものを例えば紹介して人から何かを搾取しなくていいっていうか、むしろこう相手に適正なものを渡して、ちゃんとそこの中からまあ少しでも利益があればそれでいいんじゃないですかぐらいの、まあまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、そういうことがもうちゃんとできる人たちですよね。であと政治の大切さがよく分かっている。
はいはいはいはい、
はい、で政治の一番の基本は人作りだっていうことを分かっている。だから その加賀みたいなところに人を集めて、人をちゃんとこう教育し、コミュニティを作って、そこの中からこう次のリーダーをちゃんと出していけば、社会が変わっていくっていう、まあ、ちょっと遠回りなんだけども、
うん、
はい、僕が共有している理念に、まあ、深く賛同いただいているっていう、そういう共通点がありますね。
結構その中村浩一さんの投資のスタイルというか、どちらかというと瀬谷さんのその海外スキームみたいなものよりも結構その取り組みやすいというか、日本国内に住んでる人でも割と実践しやすいっていう感じなんですかね。
少額から行けますね。
おお、
はい。
少額っていうのは具体的にどれぐらいの金額のイメージですか？
月数万円からでも始められると。
まあ本当じゃあちょっと貯金するぐらいの感じで、まあ、
誰からでも始められると。まあただね、投資っていうのはやっぱり結局投資するお金かける時間ですか、総量かける時間ですから、うん、短期間で何百万とか何千万ってなったら、それはやっぱりそれなりにまとまったお金が必要なので、そんな錬金術はないですよ。
はいはいはい、はい、
錬金術は全くないけど、だからこそ早くやる必要があるんです、だからこそ子供たちに教える必要がある。本当にね、もう10代の時に知っとくのと、僕らみたいな、ね、30、40代の時から知るのではもう運命の差なんで、
やっぱ違いますよね。
全然違います。僕ね、10回受験させるより資産形成1回10代のうちにきちっと習得しておいた方が、
うん、
はい、人生のリスクヘッジは10倍上がると思うんですね。
いや、間違いないですよね。まあ本当に、だって10年って結構でかい年数じゃないですか。
はい。
これがじゃあ20歳から始めるのと30歳から始めるのでも全然違いますし、
だから本当に若い子に言いたいのは、結婚する前のね、うん、はい、資産形成の方法、うん、ちゃんと知ってるやつと結婚しろって話ですね。もうこれが一番最強。好きとか嫌いとか、うん、かっこいいとか関係ない。要は資産形成ができるっていうことは、人生プランがきちっと組み立てられてるっていうことだから、荒れないですよ、人生。リスクヘッジも考えてるし、
その場の
人生の目標が追いかけられるんで、
やっぱもう行き当たりばったりじゃないっていうか、結構ちゃんと考えてやれるっていうのは大事ですよね、長期目線で。
そうなんですよ。
なるほどなるほど。まあ、この資産形成について学ぶの方法っていうのもいろいろたくさんあるとは思うんですけど、
はい、
まあ、神谷さん自身が学ばれてきた瀬谷さんだったり中村浩一さんだったりとのその資産形成講座みたいなものとかって、結構神谷さんも何回かこれまでに結構開催してきてるっていうのはあると思うんですけど、
はい、
結構なんかどちらかというとその、まあ、意識改革大学だったりとか複数人の講師の人たちと一緒にやる講座の中での一枠みたいな感じだったりっていうのが多かったと思うんですけど、
はい、
やっぱりしっかりじっくり学ぶ上では、瀬谷さんなり中村さんなりの一人の人からじっくり学ぶ機会っていうのがあるといいのかなっていうふうに思うんですけど、
はい、
これはあるんですか？
それを作ろうと思って今回皆さんにお伝えしてるんですね。
なるほど、
はい、まあ、瀬谷さんにも関わってはもらおうと思っているんですが、まず入り口としては中村さんの話でベースラインを抑えた方がいいので、うん、1年間中村さんにですね、うん、毎月3時間ずつお話をしてもらってですね、資産形成の全てと言ってもいいぐらい漏らしてもらおうかなと思ってますね。どういうふうにすれば我々が資産を増やしていけるのかっていうこととか、うん、あとはお金そのものの仕組みですね、あとは世界の金融の仕組み、これがね、レイヤーが分かれてるんですよ。
はいはいはい、はい、
その例えば世間巷ではこの投資の方法とかあると思うんですね。例えば株式投資しましょうとか、
うん、
しましょうとか、
うん、
あと、まあ、仮想通貨で儲けましょうとか、投資法じゃないんですよ、これは資産
形
成。投資法入ってますよ。入ってますけど、投資法だけでは全然片手落ちで、そもそも、まずお金って何なのっていうところから始まって、どういう仕組みが今世界で形成されてるの、なんで僕らのお金が増えないの、なんで日本の経済がダメなのっていう、そもそも論から抑えていく中で、その自分たちの行動パターンとか考え方の違いにを踏み落とさないとダメなんですよ。その全体構図が分かった上で方法論が入ってくると失敗しないですよね。方法論だけだったら、あ、これやったらお金増えた減ったとしか、なんていうかな、まあ海で例えば小舟みたいなもんですよ。そうじゃなくて、今回はちゃんとコンパスを手に入れて、
ほう、
どこに行けばですね、こうゴールなのかと、でそのそこ行くための日々の後悔の作業ってどういうことをしないといけないのかと、で海だからいろんなリスクもありますよね。
そうですね。
その時にどういう備えをしておけばいいのかとか、
うん、
はい、で一人で後悔するよりも仲間集めて後悔した方がいいんで、いやその時にはじゃあどういうアライアンスを組めばいいかと、そういうこうトータルな話をこうみんなで1年間かけて学んで、
うん、
そしてもう実践してもらおうというところですね。だから 1年かけて座学っていうじゃなくて、もう1年の中でもう必ず実践していってもらおうと思ってます。もうまさにだから学校ですよ、学校。テストなんかしませんけど、実際学んでやってみるっていう、もうシチュエーティッドラーニングですね。そういうことをきちっとやっていく、そういう場所を作ろうと思って。
なるほど。投資に関してもやっぱり自分で、まあなんかいくら本読んでね、授業とか受けて学ぶとかっていうよりも、ちゃんと自分でもうなんか選んで、何でもいいから株買ってみるとか、海外の通貨に日本円をちょっと変えてみるとかっていう感じで実践してみると、やっぱり当事者になるから気合の入り方が全然違うっていう話もありますもんね。
そうですね、これはもう絶対必要なことだと僕は思ってますし、まあ本当にこれみんなが知ったら社会変わるだろうなと思ってますけどね。
なるほど。
なかなか僕はこういうこと言ってても、まあ熱心にデイリーガミを聞いてくださってる方とかね、僕がやってるセミナーをまあもう半分ぐらい受けてますよっていう人は多分落ちてると思うんですけど、じゃあ例えば一番身近な僕の妻がこれをどこまで分かってるかっていうとですね、多分分かってないですね。
そうでしょうね。なかなか近しい人ほど意外と自分が情熱を持って取り組んでることにあんまり興味を持ってないっていうか、あんたが興味を持ってるのは知ってるけど、まあ私は私で他に大切なことがあるからみたいな感じだったりしますからね。
はい、まあそれかあんたが勉強から知ってるから任せるねって、ね。
ああ、確かにそれもありますね、そのパターンも。
だから今回は本当にこう、まず一番一緒に学んでほしいのは、正直言うとですね、ぶっちゃけて言うと加賀に移住してきてる人たちですね。はい、もう加賀に移住してきてる人たちにはこれはもう絶対マストで押さえておいてもらわないと。結局加賀、まあ今これからいろんなこと始まっていくわけですよね。で今加賀に来たからすぐに何かがいっぱいあるってわけじゃなくて、これから作っていかないといけないんですよね。結構こう5年10年ってスパンでやっていかないといけないので、その時根本となる考え方なんですよ、この資産形成っていうのは。それをこう習得してる人と、まあ、なんとなくこう自分のやりたいことができそうだから来たっていう人、だから加賀に来ました、じゃあ頑張って農業やってます、それで人生うまくいくかっていうといかないですよ。
そうですね、
農業やってるだけでは、
は
い、農業もやればいいと思いますけど、農業プラスアルファのことは必ず必要なんで、じゃあ何すればいいのっていうのがこの資産形成ですよ。
やっぱ目の前のことに情熱を注ぐっていうのはすごい大事なことではありますけど、やっぱり2歩先3歩先、まあ、10歩先20歩先、まあ、年数で言ったら、まあ、目の前今年中半年以内3ヶ月以内とかっていう目の前もいいですけど、まあ、3年5年10年20年先とかっていうのもやっぱり視野に入れて具体的に何かしておく必要ありますからね。
そうなんですよ。農業もただね作ってみんなに食べさせてあげればいいなだけじゃなくて、やっぱりそこの中でちゃんと経済も回していかないといけないので、そういうこともやっぱりちゃんと考えながらじゃないとサステイナブルなね、いい農業ってできませんから、そういうことも作っていかないといけないんで。
なるほどなるほど。ということで、この意識改革資産形成ラボっていうものがね始まっていくということだと思うんですけども、まあ、1年間ということでなかなかのボリュームかつ、講師の中村浩一さんがもう初歩の初歩からじっくりもう上級編までステップバイステップで解説をしてくれるということなんで、結構ボリューミーなクオリティの高い講座になるんじゃないかなと思うんですけども。
ボリューミーですね、まあ本当に専門学校1年通うっていうとちょっと大げさかな、そこまでの分量はないかもしれませんけど、けどまあ本当に毎月学んだことを自分で調べて実践していこうと思ったらなかなかの分量になると思いますし、でも考え方がきちっとできると思うんで、これはなかなかないんじゃないですかね。これが一つの学校だって言っても過言ではないぐらいの、はい、そういうものになるんじゃないかと思います。
いいですね。毎月1回1年通年で、まあ、合計12回の講義っていうお話を伺ってますけど、はい、まあ、その受講スタイルっていうのもいろいろあると思いますけど、まあ、実際に教室に通って受講するみたいな感じだとやっぱり毎回顔を合わせる人とどんどん仲良くなってって、
はい、
うん、俺ここの株買ったんだとか、なんかいろんな資産形成トークみたいな、その場でしかできないそのリアルなお金の話みたいなのも結構できるんじゃないかなと思いますけど。
そうですね、結局人が集まるってそういうことですからね、そこで同じ熱の人たちがあってこうお互いの取り組みなんかを精査たくまするっていうことすごく大事だと思います。
資産形成ラボやっていくにあたってやっぱりこれ、まあ、興味持ってる方ってすでにたくさんいると思うんですよ。
はい、
すでにたくさんの方が、ああ、なんかそんなにじっくり本格的に本腰入れて学べるんだったら、ぜひ学びたいというふうに鼻息を荒くしてる人も結構いるんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりこの神谷さんがどういうふうにやってるとか、まあ、こういう話聞けますよっていうのだけじゃなくて、実際に中村浩一さんの、まあ、今回講師として登壇してくださる中村さんの、まあ、リアルな声というか、はい、まあ、どんな思いを持ってその資産形成だったり、その資産形成の教育っていうところに取り組んでいるのかっていうのは、やっぱり生で、もうダイレクトに聞いてみたいっていう人も結構いると思うんですけど、それを聞く機会っていうのは設けていただけたりするんでしょうか。
はい、今度ですね、ちょっとズームで1時間ほど中村さんの話聞こうと思っています。やっぱり講師の生の声を聞いていただいて、実際1年間どういうことをこう伝えてもらえるのかっていうことを、やっぱ本人の口から聞いた方がいいですよね。
そうですね、やっぱり、
はい、
まあ、神谷さんからのまた聞きだけでも、まあ、神谷さんが実際その投資に取り組んでどれぐらい取り組んでいるかっていうところもすでに伺ってるんで、うん、あ、なるほど、こんな選択肢があって、なるほど、そういうふうにやっていくんだなっていうのは分かりますけど、やっぱご本人のね、その声というか、そのなんていうかな、波動を感じたいというか、エネルギーを感じたいっていうのもあると思うので、
はい、
まあ、そうやって直接お話を伺える機会があるっていうのは非常にありがたいですし、それが本当にきっかけになって参加をされる人も多いかなと思うので、またその機会を楽しみにしていきたいんですけども、ちなみにこの中村浩一さんの特別ウェビナーのその参加の人数っていうのは、特にウェビナーなんで無制限っていう感じでやったりするんでしょうか。
いや、ですね、今回ちょっとあんまり増やしすぎないようにしたいと思っていて、
なるほど、
だからまあ本当にもうそういう物見予算ではなくて、ちょっとこれガチやりたいっすっていう人だけに聞いてもらいたいので、うん、300人に絞ろうと思ってます。
300人、
数だけ集めてもこれしょうがないんですよ。はい、僕たちももう本当に実際動いてますし、うん、実際になんかこう、なんていうかな、関わってくれる人たちとやらないとですね、
うん、
はい、なんかこう情報商材売ろうとかっていう話ではないので、
はいはいはい、
うん、もう最近伊藤さんがやってる石井がライターとかもそうですよね、
うん、
はい、多分参加していただいてる方は分かると思うんですけど、うん、まあ、伊藤さんの思いも溢れてるし、ね、僕の思いもそういう入ってるので、
うん、
やっぱりもう具体的に一個一個ちゃんとこう動いていく人たちとのコミュニティを作っていく取り組みですから。
そうですね、
うん、そういうなんかこう思いがある人たちとこうきちっとやっていかないとですね、
うん、
なんか労力がもう分散していますもんね。あれもやって、うん、これもやってみたいに思われても困るし、やってもいいんだけど、うん、やっぱりその1個やったらそこでこうチームが来て、でそれを置いて、うん、でまた1個やったらチームができて、でそれがこう有機的につながっていって、こうプロジェクトが前に進んでいくっていう風にやっていかないとダメなので、
うん、
はい、ちょっと数は今回絞ってやろうと思います。
はい、まあ、この説明会に参加したからといって必ずその資産形成ラボに参加しなきゃいけないっていうのはないと思いますし、
ちゃんと真摯に話を聞きたいっていう人たちで、うん、でそれまあ300人も多分入ってもなかなくてもいいんですけど、うん、まあその中のまあ半分ぐらいの人たちでできれば、うん、はい、ちょうどいいぐらいの人数じゃないかなと僕は思ってます。
はい、なるほど、
はい、
まあ、実際その中身がカリキュラムがどうなるのかとか、指導スタイルだったりとか、まあ、その他、まあ、どんな参加特典が手に入るのかみたいなところとかは、実際中村浩一さんの話と説明会をね、聞いていただいて、では参加に関しては、この音声と一緒に届いているウェビナー説明会の登録フォームから登録をするという形で大丈夫ですかね。
そうですね、
わかりました、了解です。いや、資産形成っていうところに関しては、まあ、僕の個人的な僕のスタンスの話なんですけど、ちょっと僕のケーススタディもシェアさせてもらおうかなと思うんですけど、
はい、
うん、僕も学んではいるんですよね。いろんな仮想通貨の話とか、うん、不動産投資とかやってる人も結構知り合いとか友人に結構いっぱいいるので持ってるんですけど、はい、僕自身はやっぱりそのお金を稼ぐ、まあ労働収入にはなるんでしょうけどね、そのビジネスで、何か価値を提供して対価として、受け取ってっていうところの方が楽しくてやってしまっているのもあるので、なんか資産形成の方にそんなにやっぱパッションが向かないみたいなところがあったんですよね、
うん、
まあ別に効率よく稼げるんだったらそれでいいじゃんみたいなところもあるんですけど、まあ、やっぱり家族が増えてきたりとかすると、いや、もし自分に何かあったらとかっていうのを結構考えるケースも増えてきたので、そうなるといよいよ本腰入れて資産形成ちゃんと僕が動けるうちに、元気なうちにある程度のものは作っておかなきゃいけないなっていう感じがしてるんですよね。 だから結構ライフステージの切り替わりっていうところで、そういうふうに子育て世代の人でも感じてる人も多いと思いますし、まあもう老後も視野に入ってるから、もう本当に今ここで取り組まないと、もうここがデッドラインのタイミングみたいな人もいると思いますし、まだ全然資産形成どころか就職とかもまだまだ考えてないっていうぐらい若い人とかもいると思うんですけど、やっぱ神谷さんの話とか実例を聞いていると、ああやっぱり取り組むのは早い方がいいし、やっておかなきゃいけないなっていう感じで、僕自身もかなり意識が変わってきているなという感じはあるので。
伊藤さんもまだ30代ですから、
はい、
若ければ若いほど有利です。若い人は多分何百万、もう極端な話ね、若い人は100万払って聞いといても絶対元は取れます。
はいはいはい、
はい、若ければ若いほど元取れ、年取ったら取った分だけ元取れない。はい、はい、もうこれははっきり言っておきます。だから、はい、70代とかの人は受けてもちょっとがっかりすると思う。だからもうあんまり受けなくてもいいかなと思う、はい、でも10代の人は親から借金して受けても必ず元が取れます、
うんうん、
はい、そういうもんなんですよ、資産形成って。
そうですよね、本当やっぱり時間を味方につけていくっていうことは、はい、つまり若さが、年齢がやっぱ若い方が、残りの人生が長い方がやっぱそのメリットをたくさん享受できるっていうことですよね。
もう全然違うんです。
うん、
はい、だから僕なんかもまあ30代でそういうことをある程度エッセイさんとか通じてね、今日話しましたけども、
うん、
出会えたからまあ、すぐにあのパパと切り替えて、あ、お金の回し方と動かし方変えようと思ってね、で何が資産で何が負債かみたいなのをパパッと切り分けられるんで、今でもこのマインドを手に入れたのはもう本当に僕のまさに資産だし、でそれがあるからこうやってこういろんなことがこうちょっとずつ広げられるようになってきたっていうのもあるんですよね。まあもう本当に僕の人生の手の内明かすみたいなところも若干出てくるのかもしれないですけど、まあ、
はいはいはい、
あの 僕が明かすわけじゃないですけどね、なるほど、神はこういうふうにして物事を考えてんだなっていうのは、多分今回の中村さんの話を聞いてもらうと、いろいろ、はい、まあ、見えてくるんじゃないかなと思いますし、これでもでも、もう基本的には資産形成っていうのはディフェンスなんで、増やすことに守ることなんですよね。
はいはいはい、
だから要は知らない人は守れないです、失うんですよ。知ってる人は守れる、守って増やせるんですよ。でみんな増やすことを考えるんだけど、実は増やすことよりも減らさないことが大事なんです。みんなね、増やすことばっかり考えるんですけど、本当に資産家っていうのは減らさない方法を知ってるんで、みんな日々失ってるんですよ、いろんなものを。実はあの言うとちょっとみんなズーンってなっちゃいますけど、
そうですね、日本円だけ見ても国際的な価値っていうのは下がったりとかっていうのもありますもんね。
はい、
うん、
だから僕たちって持ってる資産がもともとあるので、それをこういかに守りながら増やしていくかっていうことなんです、
ね。なんかこう今回聞いてですね、まあ、ピンときた人はとにかく聞いていただくと開けるものがあるんじゃないかなと僕は思っています。
はい、ありがとうございます。確実に、まあ、この説明会というか中村さん自身のお話をダイレクトに聞くだけでも何かしらの発見とか気づきっていうものはあると思いますので、ぜひリアルタイムで参加していただければ
と思います。皆さん多分ね、初めて聞かれると思います。中村さんがどういう風なことを全体として考えているのかって、うん、全体像を聞けるのは多分今回初めてだと思うので、
うん、
はい、相当価値があると思うんで、
はい、
ぜひ話聞いてください。
はい、ありがとうございます。それでは特別対談、資産形成について、これで終了します。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。